こんにちは。
こんにちは。
この度はメルマガに登録をいただきましてありがとうございます。僕のメルマガは手っ取り早く成功する方法ではなくて、手っ取り早く成功する状態を整えるために5つのステージに分けてお話をしています。どうですかね、小賀さん。手っ取り早く成功する方法じゃなくて、手っ取り早く成功する状態の話だよって聞いて、なんか思い当たる節はありますかね。
そうですね。方法っていうのがすごい多いのかなと思うんですけど、それを状態で説明していただけるっていうのは、なんかワクワクしますね。
ありがとうございます。いやー、一発目の小賀さんのコメントっていうことで、ちょっと僕も嬉しいんですけど。で、その状態っていうのをいかにして作るのかっていう話ですが、僕は5つのステージで、説明をしています。ステージ一つ目が思考空間と物理空間を整理整頓する。ステージ二が感情面のエラーを認識して信じる力を上げる。三つ目のステージが思考の見える化、タスクの見える化をして新しい旅に出る勇気を持つ。四つ目のステージが100万回思考で参入するジャンルを決める。五つ目のステージが自分のアドリブで決定せず過去の賢者をパクる。メルマガのランニングページをご覧の方はもうお分かりだと思いますが、この5つのステージで、手っ取り早く成功する状態を整えていくお話を、これから5つの音声であなたに配布をしていきます。今回は1つ目、思考空間と物理空間を整理整頓するについてお話をしていきます。なぜこの思考空間と物理空間を整理整頓するというのが1つ目のステージになっているかというと、僕らは本能を利用する側でなければいけないからです。多くの人が本能に利用されている側になっています。ネットビジネスを始めた理由の中でおそらく最も多いのがお金を稼ぎたいからという理由だと思います。お金儲けとかセックスとか恋愛、食べたい、出たいとか、そういう本能的に行っている活動ってことですね。でもですね、お金儲けをしたいっていう匂いがプンプン匂ってくるやつって、まあ、なんかちょっとキモいんですよね。どうですかね、小賀さん。セックスしたい気満々でデートしてくる男性。これはキモいですかね。
そうですね。ちょっとやっぱり嫌ですね。
答えづらい質問を答えていただいてありがとうございますって感じなんですが、ネットビジネスでも本能むき出しで作業してしまうと、読者にキモいと思われるだけでなくて、いろんなエラーが出てきてしまって失敗します。どんな失敗をするかというと、ここでは5つの例を挙げてご紹介したいと思います。1つ目が、一回きり思考になってしまい、長期的な視野で物事を見れなくなる。1つ目が、一回きり思考になってしまい、長期的な視野で物事を見れなくなる。これはどんな感じかというと、わからないけどとりあえずやっちゃえとか、あとはワンクリックで100万円みたいな明らかにやばいセールス文句に反応してしまうって感じですね。で、二つ目が過去の記憶の領域にとらわれ変化を受け入れられない。これはどんな感じかというと、過去の記憶で生きてきた実績が自分の中にあるので、それにすがっていれば命は守れるっていう、そういう本能的な、命根本っていうところを守れるっていう本能が働いているって感じですね。で、三つ目がいろんな刺激に飛びついてしまう。これはどんな感じかっていうと、作業よりも、例えば、そうですね、エロ動画を見たりとか、漫画を読んだり、そういういろいろこう、パソコンの周りにある誘惑だとかに負けて、結局、優先すべきタスクってものを、優先順位として上げれなくて、誘惑を先に、消化してしまうっていう感じですね。で、四つ目が、スマホの通知にすぐ反応しないと気が済まなくなる。これは結構よくあると思うんですけども、すぐに返事を返さなければいけないとか、そういう感じですね。でも実際考えてみると、すぐに返事を返さなければいけないメールってほとんどないっていうのが現実だと思います。それなのにすぐに通知に反応して返事を返さないとっていう思考で頭がいっぱいになっちゃう人っていう感じですね。で、5つ目が最後5つ目、逃走もしくは逃走の2択になって視野が狭くなる。1個目の逃走っていうのが、戦う方の逃走ですね。で、2つ目が、逃げる方の逃走。 では戦うか逃げるかの二択になって視野が狭くなってしまうということです。まあ、これ原始的に考えると命を守る究極の二択っていう感じで、まあ、だから闘争本能をむき出しにして攻撃になるのか攻撃的になるのかっていうのと、もしくは現実逃避をして目を背けるのかっていう二つの選択肢しか持ち合わせずに本能に振り回されてるっていうイメージですね。まあ、他にも、挙げればたくさんキリがないんですけども、ネットビジネスで本能をむき出しにして作業してしまうと、こういう5つのエラーが起きますよっていうことです。どうですかね、古賀さん。古賀さんに当てはまったものは、この5つの中に何かありましたか？
そうですね。ちょっとどれも心当たりがあるという感じですね。
特になんか思い入れがある失敗とかありますか？
思い入れのある失敗、
記憶に残ってるみたいな。特にないっていう感じですね。ありがとうございます。じゃあですね、どうすればこのような失敗をしないのかっていうことです。つまり、本能に振り回され、ね、されないでやるべきタスクをどうすればこなしていけるのか、その答えが5つのステージの1つ目、思考空間と物理空間を整理整頓するということになります。つまりどういうことかっていうと、どういう時に衝動的にこう衝動が駆られるのか、衝動に負けてしまうのか、どういう時にやるべきことを先延ばしにしてしまうのか、失敗の原因は何なのか、重大な間違いはどこにあり、なぜ間違ってしまうのか、まあ、こういう自分の失敗のパターンというのを知って、それを成功の戦略に変えるにはどうすればいいのかを知るっていうのが、手取り早く成功する状態っていうことですね。だから具体的で分かりやすいノウハウっていうのがたくさんあるにはあるんですけど、まあ、こういう自分の失敗のパターンっていうものをしっかり理解して、それを成功の方にこう、失敗じゃなくて成功の方に向けていく、いかなければ、なかなかこう、結果を出していく状態にはなっていかないよっていうことですね。で、ここでちょっと想像してほしいんですけども、時代を遡ること、10万年前。あなたは時代の最先端を行く優秀なホモサピエンスです。で、そこまで遡らなくても、ほんの数世代前までは生きていくために重要なことはほんのわずかでした。重要だったポイントは次の3つ。食べ物を見つける、繁殖する、人食いワニ、獰猛な虎との遭遇を避ける。一つ目が食べ物を見つけるということ。二つ目が繁殖するということ。三つ目が人食いワニとか獰猛な虎みたいな、危険な動物との遭遇を避ける。この三つをしっかり、こなしていけば生きていくためには全然困らなかったよってことですね。で、この三つっていうのが生存本能に関わるような重要な項目ばかりなんですが、まあ、さらに人にはホメオスタシスっていう恒常性維持機能があります。まあ、暑くなったら体を勝手に汗をかいて体温調節をするっていう便利な機能があると思うんですけど、これがまさにその恒常性維持機能、ホメオスタシスと言われているもので、まあ非常に便利ではあるんですけど、その機能があるために、まあ過去とちょっとでも違うことをすると、自動でこう調節しようという機能が働いてしまいます。その結果、過去の延長線上で行きたいという思いがもう出てきてしまう。だから過去とちょっと違うことをしてしまうと、勝手にこう、不安とか恐怖とかっていう感情に押しつぶされて、過去に必死に戻ろうとしてしまうってことですね。で、現代に戻って考えてみると、まあ、さっきみたいな食べ物を見つけたりとか、繁殖をする、あとは危険な動物との遭遇を避けるっていう3つのポイントで頭を悩ませる必要っていうのは、ほとんどないんですが、ないので、ついついそういう本能っていうのは忘れてしまいがちだと思うんですが、それでも今の時代にこの本能、原始的な本能っていうのはかなり大きく強い影響を与えています。まあ、どういう感じで影響を与えているかっていうと、ビジネスをしたいのにお腹が空いていたらどうしても集中できなくてイライラしたり、衝動的になったり、 不安や恐怖でいっぱいになったりっていう感じですね。で、過去の記憶、さっきのホメオスタシスですね。過去の記憶に関しても同様です。今までしたことないことをすると、過度な不安や恐怖に押しつぶされそうになったりするかと思います。で、結局続かずに挫折をしてしまう人は、まあネットビジネスの業界っていうのは特に多いのかなというふうに感じています。で、ネットビジネスを始めようとする人の中にも、始めてはいいけど過去の記憶に逆らえずに結局挫折をしていく人っていうのはめちゃくちゃ多くて、で、そういう、こう過去の記憶に引きずり込まれる、その、新しいことにチャレンジをしようとする時の恐怖っていうのはすごく IQ を下げてしまうので、結局、まあ、僕の主観ですけど、情報業界、この情報発信業界、ネットビジネスの業界の 90% は挫折をして辞めていくっていう事実があるかなと思います。で、それだけ本能がもたらす恐怖や不安という感情の影響力っていうのはすごく大きいっていうことですね。まあ、その結果逆にストレスとか、悩みによって健康を害したりもするので、まあ、なかなかこの本能っていうのが結構振り回されがちになってしまうので邪魔だなっていうふうに感じる人もかなり多いかなと思うんですが、まあ、ただその生存本能のために働くべきシステムっていうのが現代の僕たちにとっては必ずしもありがたい存在とは言えなくても、原始的な事故を完全になくすべきだと考えるのはちょっと違うっていう感じですね。本能がもたらしてくれる恐怖とか、嫌悪、不安がないと自分をコントロールする自制心が効かなくなってしまいます。実際に、脳の中枢に損傷を受けてしまった事例があるんですが、恐怖とか嫌悪などの本能的な感情を感じなくなってしまった女性がいて、その方は気分が悪くなるまでどか食いをしたりとか、肉親に対してたびたび性的な誘いをかけるようになったっていう事例があるそうです。なので、まあ欲望とかを失ってしまうと、うつ的にもなりますし、恐怖を感じなくなれば危険から身を守ることもできなくなります。まあ、例えばこう、ヘリコプターのドアを開けて、パラシュートとか何もつけずに外に出ることっていうのは普通はしないですよね。これも、まあやっぱり過去の記憶が床がないところにこう足を出すっていうのが、まあ過去の記憶にない環境なので、その違和感から恐怖を感じるためなんですね。そのおかげで、あ、結構ちっちゃい子供だとしても、こう無邪気にこうヘリコプターの外には身を投げ出さないような防衛本能が働いています。まあ、だからこそ、本能的な感情は排除するのではなくて、うまく付き合うという思考が大切です。排除するんじゃなくて、うまく付き合うっていうことですね。原始的な本能に抗うのではなくて、むしろ利用できるようになるっていうイメージを持ってほしいです。意志力を強化するっていう、そのタスクをこなしたりとか、理想の自分を得たりとか、目標を達成したりっていう風に、まあ、前に進んでいくためには意志っていうものをしっかり強く持っていかなければ難しいんですが、その意志力を強化するためには、いかにも人間なし本能っていうものを逆手にとって利用していく必要があります。最も原始的な本能も、快楽を求める欲望も、これからこの一つ目の音声の次、二つ目の音声でお話しする集団に属したいという思いも含めてですね、原始的な本能とか、快楽を求める欲望とか、あとは集団に属したいという欲も含めて全てを目標達成のために使うというイメージです。そのためにまず何をすべきなのかというと、無駄を引くということですね。現代は歴史上最も情報が多い情報社会なので、情報が多すぎるとどうなるかというと、選択肢疲れが起きてしまいます。僕らは、情報や物を見ただけで影響されてしまうので、まずは視覚情報からカットするということですね。これが物理空間の整理整頓。今回の音声でお話ししたい一つ目の、主要なテーマになります。で、物理空間の排除っていうのがどんな感じかというと、例えばこう片付けようと思ったまま放置している散らかった部屋とか、買ったままほとんど着ていない服、読み終わってからずっと放置された小説、惰性的な習慣の根源であるテレビなどなど、すべてに対してエネルギーが漏れ出ているので、意識せずともそれらに反応するたびにエネルギーが割かれて疲労してしまっている状態になっています。 なので、あなたの部屋の中にあるものの中で、本当に重要と言えるようなものに、こう、焦点を当てて、他はもう、どんどん断捨離をしていってほしいですよ。で、本当に重要なものに絞っていくと、まあ、おそらく、こう、毎日使うようなものって2割ぐらいにしか満たないんじゃないのかな、というふうに思います。まあ、人によってたくさんものを蓄える人もいますが、その中で毎日使うようなものっていうのは、本当にこう限られています。テレビだって毎日使ってはいるんですが、こうビジネスで結果を出そうと思っている場合、それが必要なのかっていうところをちょっと考えてほしいんですよね。で、まあ考えた結果、まあ残念ながら必要ないんですよ。だからそれを断捨離しちゃおうっていうのが物理空間の整理整頓になります。まあ、僕の場合ですが、例えば、ジョジョの奇妙な冒険全巻、アヒルの空全巻、スラムダンク全巻、バカボンド全巻、すごいよまさるさん全巻、あとはリビングの机棚、テレビ、読んでない小説、年に数回しか着ない服、衣装ケース、すべてのゲーム機、こたつ、車、無駄にでかい学習机、本棚3個、など、あらゆるものを売りさばきました。結果的に、まあ、これだけ、で、まあ、7万円しか収益にはならなかったんですけど、それでも、7万円っていう収益になったので、結構大きい金額になったかなと思います。で、その結果、部屋の中には本当に物が少なくなって、まあ、ブログでもアップしようとは思ってるんですが、もう本当に物がなくて、リビングには冷蔵庫と、オーブントースターだけっていう感じですね。で、なくなって分かった、たことが、まあ、やっぱ物を持ってるだけで、そこに意識が向いてるんだなっていうのがすごくわかりました。普段使わないようなものでも日常生活の中で、それらが目に入ってくるだけで意識がそっちに向いてしまうんだなっていうのが、すごくよくわかりました。だからこそ年に数回しか使わないようなものがあれば、ガンガン捨ててしまってほしいんですよね。今の時代、レンタルビジネスも相当お安くなっているので、年に数回程度しか使用しないのであれば、借りちゃった方がお得っていうこともあります。僕の場合もレンタカーとかよく利用するんですが、12時間借りただけでも2500円ぐらいで済むので、月に数回しか乗らないのであれば、金銭的にもレンタルの方がお得だったりとかします。で、もし本当に持っておきたいものであれば、ビジネスで結果を出した後、また購入すればいいっていうことですね。どうですかね、古賀さん。古賀さんは僕の中で断捨離のスペシャリストっていうイメージがあるんですが、断捨離をした経験っていうのはどんなものがありますか？良かったことってありましたか？
そうですね。清水さんもおっしゃってたように、使って読みかけの本とか、着てない服とか、そういうのは結構断捨離してますね。
その結果、どうなったとかありました？
やっぱり自分が意識してなくても無意識にいろんなものを気にしてしまってるんだなっていうことが分かりましたね。
そうですよね。本当なんかあるだけで、まあ、邪魔というか意識がそっちに向いているっていう感じだと思います。で、物理空間の整理整頓というと断捨離だよねっていうイメージはすごく直感的に湧きやすいかなと思うんですが、思考空間です。思考空間の整理整頓って聞いたらどんなイメージを抱くか。どうですかね、古賀さん。古賀さんは思考空間の整理整頓って聞いたらどんなイメージを湧くとかありますか？
思考空間。なんでしょう。
特にちょっとパッとイメージできるものはないっていう感じですかね。
そうですね。ちょっと難しいです、
ね。ありがとうございます。まあこんな感じで、まあ物理空間っていうと、こう目に見えて、こうはっきり視認できるものなので、わかりやすいと思うんですけど、思考空間っていうのが、なかなかこう整理整頓で言われてもわかんないかなと思います。まあ、例えば、一日の中で、今日、あなたが頭の中に思い浮かんだことをちょっと想像してほしいんですが、まあその中には多分あのブランドのバッグ欲しいなとか、今日寒いなもう一枚着ればよかったとか、逆にこう今日暑いな一枚いらなかったなとか、 あとは、こう、通りすがった猫を見て、あの猫かわいいとか、あとは、ちょっとこう、実家から離れて暮らしている方とかは、お母さん元気かなとか、いろいろ頭の中に思考がよぎったと思うんですけど、まあ、このように腐るほど頭は思考を生み出し続けています。でもですね、まあ、その思い浮かんだことの中で、どれだけのことを覚えていて、まあ、その中で実際に行動したことってありますかという話なんですよね。で、脳が生み出す思考の量っていうのは意識していないだけでものすごい量になっています。その思考の中でも特にエネルギーを引っ張るものがあって、それが、LINE の返事が来ないかなという予感的な刺激。で、もう一つ目が、あれやっておかないと忘れないようにしないとっていう中途半端で終わってしまっている思考の二つ。LINE の返事が来ないかなっていう予感的な刺激。あとは、あれやっておかないとっていう中途半端で終わっている思考の二つですね。これが特に思考の中でエネルギーを引っ張っていっています。で、予感的な刺激っていうのは、やたらこう、そわそわさせられるっていう体験を持っている方もかなり多いんじゃないかなと思いますね。恋人からの返事を待っている時間とか、こう、何も手につかなかったりとかした経験がある方も多いかと思います。でもその予感的な刺激にとらわれていると、いつまで経ってもタスクどころじゃない、作業どころじゃないんですよ。結構仕事中とかでも、こう、早く昼休憩にならないかなとか、って思って、こう、そわそわしたりした経験もある方が多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、それぐらい、こう、いても立ってもいられなくならせてしまうのが、この予感的な刺激ですね。で、こいつのすごい嫌なところが、やっぱりこう返事が来た瞬間に全ての作業とかを一旦やめて返事を返すことに専念をしてしまうんですよね。まあそんなんでこう、やっぱ結果を出せるほどビジネスっていうのが甘くないっていうことをしっかり認識してほしいんですよ。まず予感的なこうそわそわ感でタスクに集中できない。で返事が来たら、全てのタスクを止めてそっちを返してしまうっていうことを優先しちゃうっていう状態で結果を出せるほどビジネスというのは甘くないっていうことですね。まあ、じゃあどうすればいいのかっていうと、スマホの通知を切ればいいっていうシンプルな答えです。サイレントモードって言うんですかね。全部スマホで共通なのかちょっとわかんないですけど、まあ、僕の場合そうやって呼んでるんですが、音が出ない設定ですね。まあ、それにすれば、こう通知は来ないので、そわそわしなくて済むということですね。で、まあ、もちろんずっとそうしろっていうわけじゃなくて、まあ、理想の未来があって、そこにアクセスしたいのであれば、こう、その理想の未来を叶えるためのタスクをしているときは、まあ、そのサイレントモードなり、音が出ないモードにして、そわそわ感とか、あとは、タスクを一旦やめて、返事を返すことは後回しにしろっていうことですね。あともう一つ、中途半端で終わっている思考です。まあ、こういう中途半端なものっていうのは、一旦外に出すっていうのがいいですね。これが、まあ、具体的に思考空間の整理整頓にあたります。すぐに、捨てれるような紙でいいので、頭の中で忘れてはいけないものっていうのをすぐに書き出して、まあ、スマホのメモ帳とかでもいいので、すぐに書き出したりとかして、頭の外に一旦情報を置きます。で、どんどん中途半端で終わっている人間関係とか、プロジェクトっていうのを、書き出しちゃって、しかも1ヶ月以内に消化しちゃおうっていうことですね。で、タスクをしている最中でもガンガン思考とか、こう、湧いてくるので、その際にもどんどん浮かんできた思考を外に出して、後で考えるようにします。タスクをしている時に浮かんでくる思考っていうのも、一旦外に出して、それをタスク中には考えないってことですね。で、後で考えればいい。まあ、得たい理想の結果があるのであれば、まずはそこにフォーカスをして優先をしていこうっていうことですね。で、この予感的な刺激っていうのと、あとは中途半端な思考っていう、この二つの、思考の刺激っていうものを満たしている最悪のやつがあるんですが、これが、マルチタスクって言われているものです。あれをやらないとっていう中途半端で終わらせつつ、未来の予感的な刺激っていうものを同時に満たしています。まあ、このマルチタスクっていうのが実際にたくさんの研究結果で、危険性っていうのが証明されています。その一部っていうものを紹介すると、まあ、ある薬物を使用するよりも脳に損傷を与えるっていうデータも出ているって感じですね。まあ、どうですかね、小川さん。この マルチタスクっていうのがある薬物を使用するよりも脳に損傷を与えてるよって聞いて、かなりやばいっていう感じですかね。
そうですね、だいぶやばいって感じですね。
ありがとうございます。で、思考空間と物理空間の整理整頓に関しては、こんな感じですね。マルチタスクとかにしても、かっこいいからとか、やらざるを得ないからとかいう理由で、なんとなくやってしまっている人っていうのはたくさんいるかと思うんですが、まあ、コントロールする意思を持つのかということが、ネットビジネスで自由の切符を持てるかどうかに大きく関わっていきます。まあ、そのために、まずは自分の棚卸しをするっていうイメージですね。物理空間と、思考空間の整理整頓をして自分自身の棚卸しをするというイメージです。で、僕は最初、今回の音声の最初にですね、どういう時に衝動に負けるのか、どういう時にやるべきことを先延ばしにしてしまうのか、失敗の原因は何なのか、重大な間違いはどこにあり、なぜ間違ってしまうのか、そういう自分の失敗のパターンを知って、それを成功の戦略に変えるにはどうすればいいのかを知る。これが手っ取り早く成功する状態ですよとお伝えしました。この手っ取り早く成功する状態っていうのを整えるためにするのが思考空間と物理空間の整理整頓であって、それが自分自身の棚卸しということですね。その結果、知らず知らずのうちに無駄となっている惰性の習慣っていうものがどんどん排除できてきます。まあ物理空間の整理整頓で言うと分かりやすいですけど、テレビとか、漫画とかを断捨離していくと、こうなんとなくテレビを見たりとか、なんとなく漫画を読んだりっていう惰性の習慣がどんどん排除できてきますということですね。まあ、現実的にそうやって対処していかないと、ビジネスの優先順位なんてなかなか上がってこないっていうのが現実かなと思います。まあそれなのに、いきなりこの作業をとにかくやれとか、勉強頑張れとか、これを覚えろとか言われても、まあできなくて当然かなと。いうふうに思います。なかなか、一般的なノウハウとかだと、こういう自分自身の棚卸しから始めるっていうのはなかなかないと思うので、まあ、その状態で、ビジネスをいきなり、こう、やれと。で、具体的な方法はこれだよって言われても、まあ、やっぱそれができなくて挫折をしてしまうっていう人っていうのは、多くて当然なのかなというふうに思います。だから、思考空間と物理空間っていうのをしっかり整理整頓していきましょうと。いうことですね。で、バタフライ効果っていうのが、聞いたことあると思うんですけど、バタフライ効果、これは北京で蝶々がパタパタ羽を動かすことによって生まれる気流の流れがアメリカのフロリダでハリケーンに影響しているみたいなイメージです。こう、蝶々が初めにこうパタパタと小さな羽を動かした気流が、まあ、後々に、まあ、すごく大きな影響を与えているっていうことですね。まあそんな感じで、こう、自分の棚卸しっていうのも、本当に、まあ断捨離と自分の思考っていうものを、こう、外に出したりとか、あとはスマホの通知を切って、予感的な刺激を断ち切るとか、そういう些細なことからが始めだとしてもですね、それがこう、10年後に与える影響っていうのはとんでもなく大きいっていうことをしっかり認識していただきたいです。だから、この思考空間と物理空間の整理っていうのを甘く見てると、それが後々に与える影響っていうのはとてつもなく、大きくなってきます。まあ、最初にもお話ししましたけど、本能的な部分のコントロールっていうことをお話ししているので、やっぱりその影響力っていうのはすごく大きいだなっていうのはしっかり認識していただきたいなと思います。まあ、あとはこの話を通してこう、僕が5つのステージでに分けたうちの、こう、一つ目に、お話ししているのかっていうことを、こう、理解して、対処してほしいなと思います。で、具体的に、どうやって、対処していくのか、三つのアクションステップにまとめました。あなたがやるべきこと、三つのステップ。ステップ1。まずは、得たい結果とは、無縁のものはすべて売るか捨てる。ステップ1が、得たい結果とは、無縁のものはすべて売るか捨てる。まあ、物理空間の整理整頓ですね。断捨離をしましょう、っていうことです。惰性の習慣の排除っていうのも、この物理空間の整理整頓っていうのがかなり大きく関わってますので、まずはその惰性の習慣を、の原因となっているものをしっかり整理整頓していこうっていうことですね。で、ステップ2、スマホの通知を切り、中途半端にしている思考、忘れてはいけないことをその都度全部書き出す。ステップ2が、スマホの通知を切り、中途半端にしている思考、忘れてはいけないことをその都度全部書き出す。 これはまずスマホの通知を切る、予感的な、刺激を断ち切るっていうことと、あとは中途半端にしている思考、忘れてはいけないことっていう、すごく思考のエネルギーを持っていくものを、全部、書き出してしまおうっていうことですね。で、ステップ3、1ヶ月以内に中途半端なものはすべて消化する。ステップ3、1ヶ月以内に中途半端なものはすべて消化する。ステップ2で書き出した中途半端にしている思考、忘れてはいけないことっていうこと。あ、中途半端にしている思考ですね。ステップ2で書き出した中途半端にしている思考っていうものを、ステップ3で1ヶ月以内にすべて消化していくっていうことですね。で、こうすることで、物理空間と思考空間の整理整頓をしていきましょうということです。まずはこの3つのステップを実行して、遵守できるか。それが、バタフライ効果のように、あなたが手っ取り早く成功する状態になれるかどうかに大きく関わっていきます。最後に断捨離をするとか、あとは思考の整理を行うとか、そういう上でよくある質問があるので、それにお答えして、それをお伝えして終わりたいと思います。無駄の排除とかっていう話をすると、どこまでが無駄に入るのかという質問が本当に多いです。なので、僕の基準でそのどこまでが無駄に入るのかっていうことにお答えするとすると、その習慣を繰り返したら3年後に自分はどうなっているかで判断するといいということですね。その習慣を繰り返したら3年後に自分はどうなっているかで判断するといい。例えば、タスクをしているときに LINE が来た。で、まあ LINE が来た瞬間にその返事を返すっていう習慣を3年間ずっと継続したらっていうのを想像してほしいですよね。で、通知が来た瞬間に集中力が途切れてしまうので、どうしても優先的にこなしたいことへの集中力は減少してしまいます。で、例えば、もう一つ例です。例えば、家に帰ったらすぐにテレビを見るという習慣を3年ずっと継続したら。例えば、家に帰ったらすぐにテレビを見るという習慣を3年ずっと継続したら。まあ、これも体力の回復をしているつもりだと思うんですよ。まあ、会社から帰ってきて、ちょっと、だらっとしよう。テレビでも見るかっていう感じで、こう、少し休んでるつもりだと思うんですけど、まあ実はですね、テレビというのはすごい、ものすごい情報量を提供してくるっていう媒体なので、どうしても、テレビを見ていると脳は疲れてしまいます。ずーっとテレビを見ていると、こう、思考停止みたいにこう、なんですかね、頭が回んない状態でただ情報を受け取ってるみたいな、っていう状態になったことがある人は、まあおそらく現代社会に生きてれば、一度はあるのかなと思うんですけど、まあ、そんな感じですよね。テレビを見てると、その結果、脳は思考停止して、情報を受け取るという対処をするので、集中力はどうしても減少してしまいます。だから、休むなら、しっかり休む。テレビも見ないで、もう全部明かりも消して、あのベッドに横になるっていう感じですね。目をつぶってベッドに横になるっていう感じで、もう全力で休むっていう感じをイメージしていただきたいです。で、もう一つ例があります。例えば、年に数回しか着ない10着の服。っていうのを3年間ずーっと持っていたら、例えば年に数回しか着ない10着の服を3年ずーっと持っていたら、まあ、こんな服をずっと持っていたら、その3年の間でさらに服が増えていくわけですよね。で、どんどんあなたの意識を持っていく障害っていうものが増えていくことになります。まあ、年に数回しか着ないのであれば、まあ、結婚式とか礼服とかだったらまた別ですけど、本当に私服で年に数回しか着ない程度のものであれば、まあ、僕は捨てても全然支障ないのかなと思います。で、これが、3年後っていう未来を想像するとあまり危機感を感じないかもしれないんですけど、10年、20年と時間が積み重なっていくと、もう本当に後戻りできないような差を生み出してしまいます。先ほどのバタフライ効果をイメージしていただくとすごくわかるかなと思うんですけど、で、まあ、僕は、こういう未来の想像していただくときに、具体的な回数として100万回という回数を、コンサルとか、そういうことをしているメンバー、僕の近しいメンバーっていうのにはお伝えしています。また性的な習慣、無駄な思考やものを100万回繰り返した先に自分はどうなってしまうのか、それが整理できてない状態で新しいことに取り組もうとしてもできるわけがないっていうことをしっかり認識してほしいんですよ。恋愛もまあ同じかなと思うんですけど、前の恋人とダラダラと、こう、体だけの関係が続いている状態で、新しい恋を始めようとしても、なかなかこう、意識が散漫して、集中して恋愛ができないと思います。 その結果、新しい恋人ができても、7の関係になってうまくいかないっていうことは、まあ、目に見えてるかなと思います。まあ、そんな感じに、まあ、そんな状態でこうビジネスをしても、何もこういいことはないよっていうことですね。はい。で、今回は、手っ取り早く成功する状態にするためのステージ1についてお話をしていきました。本能という先祖代々から継承されてきた部分について話をしたので、まあ、結構なボリュームになったと思うんですが、どうですかね、小賀さん。今回の話を聞いて、最後にためになったこと、これからこうしていこうなどありましたら、最後にシェアをお願いいたします。
はい。成功するためにということで、今回お話しいただいたんですけど、なんか成功するためと聞いたら、やっぱり何かその方法を教えてもらえるのかなという感じを持つことが多いと思うんですけど、そうじゃなくて、無駄なものを断捨離していったり、スマホの通知を切るなど、ちっちゃいことを、ちっちゃい無駄になってしまうことを省いていくことで、状態を整えることが成功につながるということを知れて、すごく価値のあることだなと思いました。
ありがとうございます。こう、最後に乗せていただいて終わるっていう感じで、まあ、僕も気分よく終わりたいと思います。では、最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。